島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日は福島連帯ユニオン委員長の宗像周一さんにお話を伺います。宗像さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
宗像さん、この福島連帯ユニオンというのはどういう団体なんでしょうか。
東京っていうか地方にはまあ大きな労働団体が系列は 3つあるんですよね、はい、それはまあ、皆さん知ってるのは連合っていう、まあ、大きな組合がありますね、はい、あと労連っていうのがあります。これはまあ、もう一つのまあ共産党を支持する皆さんが集まってる労働組合ですね、はい、それと全国一般労働組合っていう、これはまあ支持政党がない労働者が集まってる労働組合なんですね。これはまあ、4、5万なんですけど、はい、その全国一般の系列を組んだ労働組合が福島連帯ユニオンと言います。
福島連帯ユニオンに相談に来られる方とかもたくさんいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、特に、まあ、震災、2011年以降は随分、まあ、その震災の問題で連絡をよこしたりした人たちが随分多いですね。特に、まあ、その震災以降の除染の労働に関して、まあ、はい、大変、まあ、いろいろな問題が起きて、その労働者の葬儀というのはかなり、まあ、私の方で精力的に、まあ、取り組んだという経緯があります。
震災前と後では相談に来られる方の内容も変わってきたっていう。
当然ですね、その震災前の労働相談というのは解雇とかそのいじめですよね、そういうことがまあ随分多くて、本当にみんな精神的に悩みに悩んでやっと労働組合にたどり着いたという人たちが多かったんですけど、はい、震災以降はやはりそういうことよりも、まあ、もう仕事ができない、解雇にされた、あと女性労働者の場合ですとね、お金がもらえないと、そういうふうな、もう時間に生活に直結するような問題がまあ多くなりましたね。
もっと具体的に言うとどんな相談があったんですか。
ですね、3.11 以降ですと、はい、やはり会社の経営者が避難してしまったと、それで私たちどうしたらいいんでしょうと、まあ、いうふうな、まあ、相談がいわきとかいろんな形でそういう相談が寄せられました。私の方はいろいろ政府もその震災以降は臨時的な給付金みたいなことを、まあ、予算を立ててやってくれたんですけど、はい、ただ現実的に、まあ、そこに直面した人たちがすぐにね、援助金というか、まあ、国のお金を使うにしても申請が必要ですしね、だから、まあ、どうしても、まあ、当座すぐそういう生活を、まあ、維持するためにどうしたらいいかという問題に直面した人たちが多かったんですよね。特に私は思うにはですね、 この震災で経済格差がやはりその避難することにもまあ及んでるし、まあ、特に経営者の方はみんな関西に逃げるし、まあ、ほとんどの方は東京ですけどね、労働者そこに働く労働者は逃げようがない、そういうことで残ってじゃあどうしたらいいかということでもう途方に暮れるという状況がまあかなりあったと思いますよ。
社長さんが逃げちゃったってことですもんね。もう労働者としてはどう日中もさっちも行かなくなっちゃいますよね。
そうですね。だから、どこ逃げたかはっきりしてる経営者はいいんですけど、どこ逃げたか分かんないっていう経営者もいるんだよね。だからその人たちはやはり所在がはっきり分かれば連絡取ってね、まあ、じゃあ雇用保険使ってまあなんとかやるとかなんかっていう方法はあるんですけど、やはり連絡つかなくなればどうしようもないですからね。まあそれはなんとかまあ自力でいろんなことをやるしかないというふうなことに直面したと思いますよ。みんな、まあ、本当にみんな困ったと思いますよ、その震災の過程で、まあ、相手職場に行ったらすぐもうこの職場は閉鎖するからクビだって言われたからどうしようっていうようなことも、まあ、相談に電話をよこした方もいましたよね。まあ、私たちはね働く人間は使い捨てじゃないんでね、まあ、特にその今非正規の労働者の場合ですとね、もう本当にその使い捨てで、まあ、いらなくなったからはいクビだっていうようなことを言われるケースがしばしばありますけど、働く人間はまあどうあれねやはり日本の労働法で守られてるんですよ。そのすぐクビにはできないんですよね。それはまあ法律的に絶対できないんです。解雇を予告しなければならないし、解雇を予告手当金を払わなきゃならないしね、そういうことを、まあ、きちんとやはり労働者使う人も、まあ、勉強しておいていただきたいですし、働く者もねそういうことを、まあ、労働法ネットできちんと出てきますから、そういうことを、まあ、読んでおいていただければありがたいなと思いますけどね。
震災でその経営者の経営理念みたいなものが暴かれたっていう部分もあったっていうことなんですかね。結局雇用する人々をただの駒にしか思ってないっていう人もいるっていうことですよね。
まあ、それは、まあ、やむを得なくて、まあ、逃げたっていう方もいるんでしょうけど、ただその辺をねやはり経営者であればきちんと整理して逃げるっていうことが必要だったと思いますよ。いくら窮迫した時代だったとしてもね、それやはり経営者の責任だと思いますけどね。残念ながら、まあ、そうはならなかったみたいですから、その混乱を、まあ、多少我々が、まあ、担ってやったということでしょうね。はい、
先ほど言われた除染に従事されている方たちの問題も増えたっていうことですけど、そちらは具体的にはどういう。
それはですね、除染が始まりましたよね。特に、まあ、中通り地区では放射能の線量が高いところから除染いろいろ始まりましたけど、はい、ここにはですね仕事があるって、約10万人近い人たちが、まあ、来たわけですよ。しかしその人たちは言ったらば、まあその仕事を受け負うのはゼネコンがあって、その下に1時2時3時っていう、まあ、ゼネコンの系列があるわけですよね、
はい、
そこでその言ったら10時ぐらいまであるわけですよ。受ける人を送り込む会社がね、そういうところで雇われて、まあ、来たわけですけど、特に除染が始まってそれ以降1日危険手当を1万払うって国環境庁は出したんですよね。ただ1万はもらってないっていう問題が、まあ大きな問題として出てきましたよね。それは彼らがじゃあいくらもらってんのって言ったら1万だ、ちょっと国から1万出て2万ならなきゃなんない、だけど1万しかもらってない、だ1万、まあ、ピンハネされてるわけですよね。だからまあそれを戻せっていう、こういうふうな労働組合の運動が強まりましたけどね。そのことに関して言えばやはりこういう緊急事態なんで、はい、国が全部管轄してくれと、まあ、特に労働局ですよね福島、そういう要請を私らだいぶお願いしましたけどね、まあ、それは動かなかった、まあ、その 民間の契約だからということで、国は、まあ、そういうことをきちんと、まあ、賃金の面で規制しようというような、まあ、ことはしなかったですけどね。
宗像秀一さんのインタビュー、続きは8月11日に放送になりますので、ぜひお聞きください。
福島トヨタでは、楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など、東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望は、お聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は、福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ココ、C-WAVE、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。